者と福音の時間です。鼻セレブといえば花粉症の人には手放せないティッシュだそうです。もともとこの保湿ティッシュはネピアモイスチャーティッシュという名前でしたが、売れ行きは今一つ。でも鼻セレブに改名した途端、爆発的に売れたのです。ところで、もし聖書を改名するとしたら何が良いでしょう。私は命の言葉が良いと思います。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。先日思わずうなずいてしまったサラリーマン川柳を読みました。万歩計半分以上探し物。どう感じましたね。私の場合、人生の10分の1くらいは探し物に使ってるような気がします。そして何かをなくすのは私だけではないんだなぁと、この川柳を読んで妙に安心したりもしました。ところで、どこの鉄道会社も手を焼いてるのが忘れ物の保管場所だそうです。持ち込まれる量が半端ないからです。保管場所がいっぱいになるのは忘れ物が多いからではありません。なくしたものを取りに来る人が少ないからなんです。何かをなくした人々が全員取りに来ていたら、保管場所は空になるはずです。置き場所がなくなってしまうのは、なくしたものを探し求めてやってくる人が少ないからなんです。ある時イエス・キリストはこう言われたのです。人の子は失われたものを探して救うために来たのです。これを語られたのは堕落した町で、札付きの悪人と思われていた人物を神に導いた直後のことでした。人の目にどんなにどうしようもない人も、神の目にはどうしても探すことを諦めきれない存在と映っている、そのようにおっしゃったのです。私は先日、空のゆりかごという本を読んで大変衝撃を受けました。イギリスのノッテンガムという町のソーシャルワーカー、マーガレット・ハンフリーズという女性のレポートです。ある時から自分のアイデンティティが分からずに悩んでいる人たちが、彼女のところによく相談に来るようになったというのです。この人たちは幼い頃、家族は全員死亡したと言われて施設に預けられた記憶を持つ人たちです。大きな船に乗せられて子供ばかりのところにいたという幼い頃の記憶があります。たくさんの相談を聞きながら、それらの相談に一つ共通点があることに彼女は気がつきます。みんな物心ついた時にオーストラリアにいたというのです。これは何かあるに違いない。マーガレットさんは地道に調査を始めました。その結果、衝撃の事実が明らかになったのです。実はイギリスでは1970年代まで、貧困家庭の子供を預かる施設にいたその子供たちが、福祉の名のもとにオーストラリアを筆頭として様々な国に移民として送り込まれ、過酷な労働を強いられ、残酷な虐待を受けていたという記録が出てきたのです。親の許可もないまま、ある時は親はもう死んでしまったからと偽って、いろんな国々に移民に送り込まれた子供たちが13万人もいたのです。中には3歳未満の幼児もいました。おむつも替えてもらえず、常におしっこで濡れたマットレスで寝起きしていたというのです。なぜそんなことをしたんでしょう。施設の維持に関わる公費の負担を減らし、そしてオーストラリアをはじめとするそれぞれ送り込んだ国々にただ同然の労働力を提供し、なおかつ人口比率においてイギリス系白人を優位に保つためであったというのです。大義名分としては、どうせ貧しいままイギリスに残っていても明るい将来はないだろう、現地に渡って農業を学べばそこで人生が開かれることにもなろうというものです。しかし、親にも無断で、子供には何の説明もなく、 知る人が誰もいないところに送り出したのです。そこには里親制度はなく、子供ばかりが一箇所に集められ、労働を強いられていたのです。私はこの事件を三つの立場から考えてみました。第一に、突然施設からいなくなった子供の親の立場です。彼らは30年経とうが、40年経とうが、親は子供を探し求め、その消息を知るために、マーガレット女子のところにやってくるのです。傘や手袋なら、なくしても取りに行かない人がいるでしょう。いくらでも買いが利くからです。しかし、どうしても諦めきれない、なくし物があるのです。それは子供です。代わりがいないからです。愛するものであるからです。人間の親に子供を思う心をお与えになったのは神です。ならば神はこの地上のどんな親よりもあなたがご自分の魂の親である神のもとに帰るのを探し求めて待っておられるのではありませんか？もしあなたが神を知らないなら、あなたは神の目に失われた人です。一体何が失われているのでしょう？神との関係が失われているのです。しかし神はあなたを探し求めておられるのです。第二に、親を探す子供の立場です。彼らは、親は死んだと言われただけで、それを確かめる術がありませんでした。そしてたとえ本当に死んでいたとしても、自分の父や母は、どんな人だったかを知りたいと願ったのです。なぜでしょう？実は自分のルーツを見失うことは、自分のアイデンティティをなくしてしまうことでもあるからです。彼らはみんな、親と共に自分のことを探していたのです。私は一体何者なんだろう？どうしてオーストラリアにいるんだろう？なぜお母さんは私を捨てたんだろう？いや、どうして私は生まれてきたんだろう？どうして私は生まれたのではない国にいて、そこで理由のわからない苦しみを味わっているんだろう？それがわからないことによって人生に踏ん張りが効かないのです。あなたはなぜこの世に生まれてきたのか、自分自身に問うたことはありませんか？生きていたらしんどいこと、辛いこともたくさん出会いますね。なんでそんなに苦しみをしても生きていかなければならないのかと疑問に思ったことはありませんか？なぜ生まれてきたのかを知ることで、いかに生きるかが決まってくるのです。神はあなたを愛して作られました。そしてあなたは神の栄光を表すために作られたのです。この創造主なる神こそ、あなたの人生の意味であり、スタートであり、根拠なのです。第三に、親子を結びつけるソーシャルワーカーの立場です。オーストラリアに渡った子供たちは、出生証明書も、証拠書類の類も持っていませんでした。手紙もない、写真もない、いや、親の名前も覚えていない子が多かったのです。この人たちを過去と結びつけるのは、おぼろげになった過去の記憶だけなのです。自分の力だけではどうやってもルーツにたどり着くことができない人たちなのです。だからこそ、ルーツに結びつけるソーシャルワーカーが必要だったのです。マーガレット女子はこの活動に取り組むにつれ、国家機関から妨害され、やがて脅迫を受けるようになります。それでも、ルーツを知り結びつきたいという人間が持つ根源的な欲求のために、彼女は体を張っていくんですね。キリストは、それ以上のことをされました。あなたのルーツである神とあなたを結びつけるために、十字架の上で死んでくださったのです。ご自分の意志で、命を捨て、そして三日目に復活することで、神と人との壁である罪を取り除かれたのです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、本当のあなたのルーツに立ち返ってください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか？ どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。